皆さんこんにちは、創造 FM です。今回 MC を担当する採用チームのライスです。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回は創造のエンジニアリングマネージャーの慶吾さんと元木さんをゲストにお迎えしております。ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。エンジニアリングマネージャーのお二人をお迎えするというすごい豪華な企画で、私はすごく嬉しいです。
豪華じゃないですよ。
ありがとうございます。ちょっと簡単にお二人から自己紹介をお願いしてもいいですか。慶吾さんからお願いします。
はい、慶吾と申します。創造でエンジニアリングマネージャーをやってます。で、役割としてはちょっとフェーズでも変わってきていて、もともと5、6月くらいまでは割とリリースまでの実装がメインで、本当に1メンバーみたいな形でエンジニアとして開発の役割をしていることが多かったんですけど、まあ、今はよりエンジニアの人数も増えてきて、まあ、プロダクトの開発チームが2チームあるんですけど、まあ、主にセラー様というか出品者様の体験をどうやって良くしていくかというところのチームを見つつ、あとはまあ組織とか採用のところを見ているという感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ元木さんお願いします。
はい、僕も元木と申します。で、まあ、慶吾さんと同じくエンジニアリングマネージャーをしています、うん、で僕は慶吾さんが、まあ、セラーサイド、セラー様サイドの方をやっているのに対して、まあ、僕の方は購入者様側の方の施策をこう担当するチームを、うん、の、まあ、なんだろうな、まあ、スクラムマスターをやったり、こう僕はちょっとまだコードをまだちょこちょこ書いたりしてるっていう。
お二人はマネージャーですけど、まだコードを書いたりもされていたりするんですね。
そうですね、特にリリースと4月とか5月とか結構僕も慶吾さんもゴリゴリ書いてましたよね。
なんかすぐるさんも書いてらっしゃったって伺って。
そうですね、すぐるさんは、まあ、割と今でも一番多いぐらい書いてるんじゃないかなと。
すごいですね。もうマネジメント層も総出で皆さんゴリゴリ書いていらっしゃるということ。
そうですね、結構なんか今回僕ら、まあ、モノレポ、マイクロサービスとか、まあ、フロントエンドとか含めて全部一つのこうレポジトリで管理するっていうのは、まあ、新しいチャレンジかなと思っていて、まあ、多分僕はこう JP メルカリの日本事業の方に行ったんですけど、はい、まあ、ちょいちょいこうモノレポでやりたいよねって話はあるんですけど、まあ、なかなかそういう機会はない中で、今回すぐるさんがこうモノレポを構築するところから、
はい、
年明けぐらいから構築してこうやって、はい、開発を始めたんですけど、まあ、やっぱり、まあ、そこはチャレンジだったかなと思って。慶吾さんはなんか、うん、
そうですね、いくつかあるんですけど、やっぱり、まあ、メルカリメルペイっていうプラットフォームというか、そのアセットというかその機能をなんか生かして開発するみたいなことも結構あったので、まあ、そこをどうやってつなぎ込んでいくかとか、うん、なんかその、うん、まあエンジニア的に言うと認証認可みたいなところとかをどうやって整理するかみたいなのは、はい、割と技術的に難易度が高かったかなと思ってますね。
なんかそのちゃんとこう疎通確認ができるまでが、確かに今振り返ってみるとかなり長かった
。そうですね、結構やっぱりなんて言うんでしょうね、メルカリグループでわざわざこう新しい会社を立ててまでやるっていうところで、そのできるだけ、はい、まあ、想像単体で動けるようにしたいっていうのが、まあ、元々の思いとしてあったので、まあ、そうなるとできるだけこう、なんて言うんでしょうね、お互いに依存がないような形で作るっていう必要があって、はい、うん、まあ、その分なんか、なんでしょうね、分け方もきちんとやらないといけないし、うん、ほとんどメインとなる機能はフルスクラッチで全部書いていく必要があるみたいなところとかがあって、まあ、よりちょっと大変さがあったかなと。いうところですかね。
それはなかなかちょっと他のスタートアップにはない。
そうですね。なんかグループで大きいアプリがあって、まあ、そこのに載せていくっていう形になったので、うん、なんか、まあ、細かい話すると本当に何でしょうね、 あのトラフィックの量とかもこう、うん、いわゆる普通のベンチャーであればなんか少しずつ増えていって、はい、っていう感じのあれをたどれるんですけど、はい、あのメルカリアプリに載せている都合上やっぱりどうしてもいきなりお客様がすごいたくさん増えるっていうところがあるので、
うん、
その負荷への対策だったりそれこそお客様体験っていう意味でも、はい、やっぱりそのメルカリレベルの推進を期待されてしまうところとかもあったりはするので、まあ、そういうところは結構なんて言うんでしょうね、独特の難しさというか面白さというかみたいなのはあるのかなって思いますね、
うんうん、すごいハードル高いですね、最初からメルカリのレベルを求められる。
今まで結構メルカリって割と iOS とか Android の、 そのネイティブアプリって言われるものでこう機能を開発することが多かったんですけど、
はい、
あのさっき慶吾さんおっしゃったようになるべくこう素結合に進める、でもこうメルカリの中に作っていくっていうことを考えたときに、
はい、
まあ、そのリリースのサイクルだとか、
はい、
とか考えても、まあ、ウェブの方がこうより機動性を確保できるだろうっていうのでウェブでやっていこうっていう方針で、
そういうことだったんですね、その技術決定も面白そうですね、そこのお話もちょっとまた技術的なことをあのまた聞きたいと思います。あのお二人にとってあの想像で働くエンジニアってどういうところが面白いと思いますか？
なんでしょうね、やっぱりなんだろうな、一番僕がいいなと思っているのは、はい、まあメンバーかなと思っていて、うん、それこそなんかプロダクトを開発しているメンバーは、まあ、メルカリグループでも経験の長いメンバーだったり、うん、割とこうなんでしょうね、お互いをリスペクトして任せ合えるような方たちっていうのが多かったりするので、うん、なんか単純に働いていて楽しいというか、
はい、
っていうところはあるかなと思いますね。
モトキーさんはどうですか？
そうですね、大体なんか同じ印象ではあるやっぱりこう自律的にこう動けるとか、
はい、
自分でこう決めに行く部分も持ってくれるような方がすごい多いなっていう印象がありますね。
自走できる方が集まっているということですごく刺激的な環境だと思いますが、あの今後エンジニアリングではどんなチャレンジをしていきたいと思っていますか？じゃあ慶吾さんどうですか？
そうですね、結構なんて言うんでしょうね、まだプロダクト自体が出したばっかりなので、うん、はい、割と機能とかも全然足りていないところはあるので、
はい、
普通に機能開発っていう意味でいろんな必要なものを、開発していくってところはもちろんなんですけど、うん、なんか UX という意味でもまだまだなんか、なんでしょうね、お客様の体験を改善できるところっていうのは結構、うん、なんて言うんでしょう、そのスピードというか、なんか労働にすごい時間がかかってしまっていたりとか、なんかそこの技術的な部分で解決できるような課題みたいなところもたくさんまだまだあると思いますし、
うん、
まあ、それこそ何でしょうね、機械学習とかみたいなところとかも、はい、まあ、社内では結構取り組み始めているところではあるので、まあ、そういう技術的な部分でより何でしょうね、お客様の体験を改善していくというか、よりなんか面白い体験を届けられるような、
はい、
チャレンジがしていけるといいかなとは思ってるんですね。
いいですね、ありがとうございます。モトキーさんはどうですか？
僕もやっぱ ML はすごい、まあ、期待してるというか、
うん、
まあ、できるこうメンバーがいるので、
はい、
で、まあ、これからこうどんどんデータも溜まっていくので、こうやれることとかも増えてくるので、はい、こ う, うまくこう機能に落とし込んでいくっていうのを、うん、
はい、
ぜひともやっていきたいというふうに思ってますね、うん、
そうですね、ありがとうございます。いろいろこれから人も増えていくといろんなチャレンジができそうですね。
うんうん、そうですね、結構これからはすごい楽しみなフェーズかなと思います、はい、
うん、楽しみですね、すごく楽しそうな環境ですねありがとうございます。今度イベントもあるんですよね、お二人も登壇されるんでしょうか？
まあ、CEO のマーゼさんだったり CTO のスグさんだったりみたいなところから、はい、なんか想像が今後目指していくところみたいなところはお話できるかなと思っているので、うん、まあ割と なんだろうな、まあ、登壇がなかったとしても懇親会みたいなところでちょっと話す機会は作れるかなと思っているので、はい、まあ、より現場に近い話だったり、まあ、ぶっちゃけどうなんですかみたいなところとか、うん、まあ、大変ですよねみたいなところとか、うんうんうん、なんかそういう、まあ、なんでしょうね、生の声じゃないですけど、はい、みたいなところを、まあ、より近い距離でなんかお伝えできるといいのかなとは思っています。
はい、そうですね、懇親会もあるのでぶっちゃけトークもいろいろはいですね。モトキーさんもどうですか、イベントどんなお話されたいですか。
そうですね、まあ、やっぱり今僕らがこうプロダクト開発をどうやってるのかとか、まあ、エンジニアの組織がどういうふうにこう今構成されて、うん、どういうストラクチャーでやってるのか、
うんうん、
というところとかはなんかぜひその懇親会とか含めて話していきたいなと思っていて、
はい、
ぜひもし聞いていたらご参考いただけると
嬉
し
いです。はい、ありがとうございます。はい、8月12日木曜日の18時30分から創造会社説明会エンジニ編というのがありますので、ぜひ皆さんコンパスでご応募ください。ということで、早いんですけれども、締めに入ってまいりました。お二人どうですか、緊張しましたか。
緊張はしなかったですね。
あ、本当ですか。
ゆったり
やっぱり、あ、よかった。
僕は割と やや緊張してました
今後何度も出ていただくと思いますので
慣れていこうと思います。
はい、お願いします。ありがとうございます。お二人から何か一言ずつ最後にいただけますか。慶吾さんどうぞ。
そうですね、割と何て言うんでしょうね、メルカリグループのなんかこうやっぱメルカリアプリがあるっていうのはすごい、まあ、リリースしてみても強いなと思っていて、まあ、そこのノウハウだったり、その何でしょうね、アセットみたいなものを活かしながらなんかそのベンチャーのような形で、うん、チャレンジできるっていうところで、まあ、結構この創造って割とユニークなポジションにいるかなと思っていて、まあ、その中で本当にエンジニアリングも組織もフルスクラッチでまだ全然整ってない部分が多いんですけど、それをゼロから作っていけるっていうのは割と面白い体験なんじゃないかなと思うので、ぜひ一緒に働ける方を募集しております。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ元木さんお願いします。
そうですね、僕と慶吾さんもともと初代創造今から5年ぐらい前
そうなんですね。
で結構、まあ、割と人数感的に今と同じぐらいの時に僕は確か40番目とかで入ってきたんですけど、やっぱりそこからすごいなんか面白いフェーズに入ったなと思っていて、なんかタイミング的に今こう早いタイミングで入っていただけるとこうよりなんか組織の変化とかも楽しめるのかなっていうのと、あと慶吾さんはこうメルペイで 2、3年、僕も JP 日本事業の方で 2、3年っていうこう、うん、組織のこう変化とかをいろいろ見てきた中で、なんか想像もこう組織的な面でもいろいろチャレンジしていきたいな、エンジニア組織、エンジニアリング組織のチャレンジもいろいろしていきたいなと思ってるんで、さっきのモノレポの話とかもそうですし、なんかそういう、こう今までのこうメルカリにないようなチャレンジもしているので、本当になんか面白い環境に今いると思うので、ぜひご興味があればエンジニアの説明会なり、まあ、知り合いとか通じて、なんかちょっと話とか聞いていただけると本当に嬉しいです。
はい、ありがとうございます。ぜひこの話を聞きに来ていただきたいですね。ありがとうございます。はい、では改めて慶吾さん、元木さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてここまで聞いてくださったリスナーの皆さん、ありがとうございます。創造 FM ではご意見やご感想を受け付けております。シャープ創造 FM でご意見や ご質問をお待ちしております。ポッドキャストの紹介欄にもフォームが貼ってありますので、そちらからもお寄せください。よろしくお願いします。はい、ということで、それでは今日はこの辺でありがとうございました。さようなら。
さようなら、バイバイ。
さようなら。